中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。ということで、はい、今日は何のためにのですね、映画を作ってくれたサンマークの鈴木直樹さんと、
はい、からご無沙汰してます。
ご無沙汰します。で、うちの、あんちゃんこと、安野浦豊さんに。
はっ。皆さん、こんにちは。
なんかこう3人揃うの久しぶりですよね。
久しぶりですよね。黒骨カンパニーさんに、このみるみるが移動してから初めてですよ、僕出るの。
あらら、そうですか、そうですか。
初出演ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかあの映画がですね、はい、まあ、プレイ上映会ということで、はい、7月26日に、全国たくさんの皆さんに
盛り上がりましたね。
約1万人ぐらいの方に参加していただいて、
だってスタッフだけでもよく考えたら700、800人ぐらいいるんですよね。まあ、全国67カ所、北海道から沖縄まで、はい、ね、ああいう映画ではもう、うん、多分初めて同時上映っていうのは初めてだと思うんですよ。
なんかこうすごくなんか良かったっていう、まあ僕のところにね聞こえてくるのは、いやあれいまいちやったでっていう人はまあ俺本人目の前でだからそう言わんかなと。けどまあ僕は正直もうあの映画を見てその内容云々もやし、なんかこうお二人がねこう僕にギフトとして作ってくれた映画みたいな風に思えたんで、とにかくもう感無量という感じでしたし、でなんか僕自身のことが本当に最初にちょろちょろっとと、うん、最後にちょろちょろっとで、
あの川にね流されるがごとく
ふんどしで泳いで水ピューピュー飛ばして、であの時おかしかったですよね。なんか
あの時ですね、実は文明さんの川の上を中をこう流れてましたけど、僕ら上から撮っていて、外人の団体さんが来たんですよ。
あ、登山道ですからね、あそこ。
おーとかですっごいびっくりしたんですよね。
人が死んで流れてる。いやだけどまあまあ、僕の中ではなんかまあ、ちょっといろいろ体調を壊したとかね、うん、そんな話前にもいろいろしてるしなんやけど、体調を壊したおかげでなんかずっと最近ずっとお会いできてなかった師匠にも、はい、うん、会いに行ったりで、その時もね最初にはベラベラっといくつかなんかものを喋ってしまったけど、そしたら結局またガツンと言われる部分もあって、うん、でもね最後にはなんかねもう最高のこう褒め言葉みたいなものをたくさん、いやもうお前はもうね自分じゃもう止められん世界に行っとるやないかと、うん、で気がついたらね親がめこけたら子もこけたじゃないけど、お前が親がめじゃないかっていうふうなことを言ってくださったり、それとかね、お前に頼みがあるって言ってね、でそのもうみんな自然体で生きようやっていうようなね、お前が俺を恐れることももう今日でやめろと、うん、でもっともっと伸び伸び生きろよと。でそれはねそれこそなんかこんな話ちょっとね映画とちょっと関係ないけど、僕はやっぱり友人の中で友人っていうレベルじゃないですよ、やっぱり尊敬してるなっていうのテンツクマンってよく話する、はいはい、彼とねちょっと前に会った時も、彼だって NPO 法人作って環境団体の理事長をやってるわけですよね。だけど2年ちょっと前にたまたまある時旅行に一緒に行ってですね、で天竺マンもうゴルフやれとで、ハメ太郎思ってですね一緒に無理やり2日連続ゴルフをしたらハマりすぎてしまって彼がそしたら俺はプロゴルファーになるって言い始めて ね、だけど毎日彼も旅生活で僕らも同じように大きな荷物持ってる、あの荷物だけでもストレスなのに、彼はその荷物を持ちながら、いやトレーニングトレーニングっつってね、その荷物を持ちながら肩に片方の肩にはゴルフのあのキャディバッグを担いで、毎日担いでるんですよ。で毎日練習行ってでプロになるって本気で言ってるんですよ。で本当にこの間もプロゴルファーのテストを受けに行ったり、
そうですよね。
でもまあぶち切り最下位でしたけど、なんかふみちゃん来年はいけそうな気がするって何根拠に言ってんのかよくわからんけど、でも豆だらけの手してね、でもう練習のしすぎで肋骨何回も骨折するぐらい練習してますよ、 でも46になっても人間の可能性ってこんなに無限やっていうのを俺なんか伝えてみたいんやっつってね。だけど環境団体の理事長がゴルフやってしかもプロゴルファー目指してなんつったら大バッシング受けたんですよね、うん、でも大バッシング受けても彼はね随分悩んだかもしれんけど、でも僕にでもさ、ふみちゃん俺の人生やんって言ってさ、で1回しかない俺の人生やし、俺人の顔色見ながら生きてるよりもやっぱり俺はねやりたいなと思うことやりたいわって、そうやって言ってニコニコ笑いながら話する彼を見た時ね、まさにおのずとしかり自然体やなと思って、
すごいですね。
でその話をね僕はその師匠に田畑さんに話をしたんですよ。そしたらね田畑さん正直ねそうかやっぱりあいつはすごいのって、でもね田畑さんって聞いてくださいよって僕師匠に言ったんですよね。あの彼ね僕久しぶりに会ったらいつも短い髪の毛やのに、うん、えら髪伸ばしてるなって思ったで、はい、思ったもんやから、天津くんなんで髪伸ばしてんのあんたって、何伸ばそうとしてんのか言ったら、おお伸ばすねんって言ってね、また笑いながら、でもそのねもう子供みたいな顔で、俺だってさみちゃんこの後プロになるやんって、でプロになってさでもなるって決めてるからでな国内の試合いくつか優勝するわけよでも優勝するつもりでおるわけやからそしたら全英オープンに出てくれっていうその招待が来るはずやと、だから俺いつかな全英オープンに行くと、ただあのゴルフの聖地と言われるねイギリスでねその全英オープンに出て18番ホールに最後上がっていった時にね、たくさんの世界中の人たちがスタンディングオベーションで迎えてくれる中、日本から天竺マンですみたいなね紹介を受けてわーって拍手の中あの18番ホールのグリーンに上がっていく時、俺初めて帽子をポンって取んねんて、でその時俺のヘアスタイルはななんと本間もんのちょんまげなんやって
そのために伸ばして
そのために伸ばしてんの、で本間もんのちょんまげで上がっていって、それこそここのおでこから酒焼きっていうんですか、はい、あそこ反り上げてね、はい、でほんまのちょんまげしてね、はい、でそこでパターコーン打ってね、でほあのカップにカコーンって入った瞬間にうわーって拍手が起こる、でもそのポーン入れてねボールが入った瞬間にそのパターをクルクルクルって回してね日本刀をしまうように腰のところへパーンってしまった後、あの18番ホールで両手を広げながらねサムライって叫びたいんやってこれをねニコニコ笑いながら言うんですよ。でその話を僕が師匠に言ったら、師匠正直その時もうね目頭熱になってね泣きそうになっとったんですよ。もうお前俺のことなんか師匠なんて思わんでいいって、お前天竺マンの姿見て生きてみって、あれがおのずと叱りやって自然体ってことやって、お前俺に恐れを感じるとかねやらねばならないみたいなもうちっちゃなこともやめろっつって、もっとお前のびのび生きろよっつってね、なんかね怒られるというよりもエールをもらったような。だけど最後にご飯一緒に食べながら昔の話してまた笑い話いっぱいしてたんですけど、でもね僕やっぱりこの人にもっともっと会いに行こうよって、もっともっとあの昔の純粋な気持ちであの人大好きやったからっていうあの思いでまたどんどん会いに行こうよってほんと思ってね、そしたら最後にお前頼みがあるって言ってきてね、俺もなゴルフ場開発とかゴルフ場建設反対とかそんなこと俺もいろいろやってきたって、そうやけどな俺もやっぱり1回しかない人生の中でさって、俺のおじさんでなすごいゴルフのうまい人がおるで、おじさんで84歳やのにピンピンしとらすって、でうちの娘とこの間もかけっこしとったって、でもね親父はあんなに早く病気で亡くなったのに、その弟のそのおじさんね本当はもっと体弱かったはずやのに今も84歳で、でもねあの人はゴルフをずっとやってるって、でねゴルフはいい歩けるし若い人たちと一緒に回ってると気持ちが元気になるって、だからエイジシュートっていうのをやってるぐらい、エイジシュートって知ってます？
いや、そう、
自分の年齢以下のスコアで回るっていうことなんです。
エイジはね、
エイジは年齢、要するに80歳のおじいさんが80以下のスコアで回るっていうことですよ。こんなんゴルフやってる人世の中に腐るほどおるでしょうけど、多分何千人に一人ぐらいしかできないぐらいの快挙ですよ。でそれそのおじさん何遍もやってるって、すごいなと思って聞いてて、でもね俺はそのおじさんにお前もっと歩けと、でもっとねゴルフして、せっかく熊本に俺はね一回でもゴルフ場があるのにって、中村お前はね人にものを伝える天才やって、人にものを教えるのはね天才的に上手なんやから、俺お前からゴルフを教えてもらいたいって、もう言われた瞬間涙出ましたよ。
今も言いながら
ちょっと、今もちょっとでね天竺マンと一緒に回りてえのって言ったんですよ。いやね もうそれから帰っていてからどんだけ練習場行ってるか僕、
じゃあいつの日か近々
また
師匠交えて
一緒にね、でゴルフをなんか教えできるなんて考えられんことやと思ってね、でもなんかゴルフに関しては俺がお前の弟子になってもいいじゃないかみたいなこと言ってきてね、もう泣けたんですけど、
なんかでもやっぱりお話聞いてても文明さんのこうすごく大きな転換期ですよね、
う
ん、
もうこの映画がね本当そうなった、
映画もそうですけど、うん、まあ、あの時を同じくしてこう映画の作りと文明さんのプライベートのこう、うん、転換期がちょうどうまい具合に
本当、ね、そして体もちょっと一回潰れたし、で心みたいね、心とかいうか頭がバラバラになったなと思ったけど、はい、でもね、まあ、前のポッドキャストでもちょっと名前出してる神戸のね、
はい、
里見姉やんってね、僕らがもう姉やん姉やんって慕ってる、はい、その姉やんに「ふみちゃんあんたはな」って、この間その師匠とか会いに行くっていうのもね、もう前の日ももうえらい心配してくれてそのね会いに行った次の日もね電話してきてくれたんですよ、でその時電話で話してね、8月4日に会いに行ったから5日の日たらね、その時ね「そうかよかったなよかったな」でも電話の子で姉やん泣いとんですよねだけど「ふみちゃんもう今日からあんたなほんまにあの田舎で大きいなった時のあのふみちゃんでやっていきやって、うん、あんた今までな一郎を目指してたんちゃうかって言われたんですよ、あんたみんなからな目標にされてふみあきさんみたいにって言われて、それどんどんプレッシャーになってもっと強くなかったらあかんって、もっと忙しくても弱音吐いてたらあかんとか、で人に弱音なんか言うたらあかんみたいな、ふみちゃんあんた一郎を目指してたんや、今日からなエゴとしてたのか、あんたはなさかなクンを目指しながらって言われたんですよさかなクンとイチロー選手並べてみてどっちが幸せに思えるって言って、それは年収は間違いなく何百倍もイチロー選手の方が何千倍も上かもしれんけど、さかなクン超幸せそうやと思わんかって、だってさかなクンなんて大学教授になろうなんてガキんとこから思ってたわけじゃないやんって、ね、あんなテレビで有名人になりたいなと思ったわけじゃないと思う、ただ魚が大好きだっただけで、人の何十倍も魚が大好きで、それ研究してたらみんなに引っ張り上げられるうちにあの役割を仕事を与えられるようになって、今でも子供の時と同じ魚くんでテレビ出てるやんって、うん、であんたが目指す方向ってそっち行っちゃうかって、うん、言われた時もうねその通りやわと思えてきて、うん、もう目指せ魚くんちゃうかなって思ったら、僕ほんまにあるがままで行こうって、うん、そう思えたらこの映画がなんかね、僕の中の全てをすっきりさせてくれる一つのきっかけになったから、ぜひね見てくださる人たちもね、うん、肩に背負ってる荷物を一遍下ろしながら見てほしいなって、はい、で今までこうじゃなければならないとか、俺父親やからこうじゃなければ、私は母親だからどうじゃなければっていうそのタガを自分で外してから見てほしい、うん、で外して生きたらどんな人生がこの後始まるかなってことを、もしよかったら想像しながら見てくれたら、
そうですね、
なんかね心楽になる人僕いっぱい増えるような気がするんですよね、
あとやっぱりね10年オーバー文明さんが今までの活動してきて、その間にこう蒔いた種を受けた人たちが、もうそろそろ成長する時期なんで、まあ、文明さんも次のステージに行っていただいて、まあ、あの映画に出てる人も含めて、まあ、僕たちもそうですけど、いかに自分が自分らしくやっていくのかっていう、一つのこれからねそういう人たちがどんどん出てくるので
、それね、キラッキラしてる人がねいっぱい増えてきたら、ね、もう子供たちがワクワクするだろうなって、うん、
まあ、一応あの横に今日うんうんしかまだ言ってないアノーラさん
なんかね、もうこの男ねほんまね、僕がおらんとよう喋るくせに、
いやそれはどこの会社もそうですよ、
ね、いやせやけど普段2人で車乗ってる時とかはねよう喋るんですよ、
なんかね意識するんですよね、このリスナーがいるって多分イメージがね、もう何万人の人が目聞いてると思うと、でももう今ねあの黒船カンパニーも今4人ですかって
言ったたった4人ですよ、
いやいやでもやっぱりあんちゃんが前は文明さんとあんちゃんだけだったんで、あと2人入ってやっぱりそういう経験を生かさなきゃいけないシーンもありますよね、やっぱり専務として、専務ですもんね今、
まあ
まあ、
まあ、4人しかいないから、ね、
いや
社長が多から次が専務
人数関係ないです
だけどね僕ねこの間もさ秀人ってね、はい、あの4人目に入っていたうちの社員やけど、はい、このお盆もあいつだってね北九州出身やから、はい、お前帰れよってお盆ぐらいって言うのに、なのにずっと伊勢におってね、で一人暮らしでしょ、彼女もれへんでしょ、それで伊勢来てそのまだそんなに経ってへんから、はい、そう友達したってそうなかなかおれへんでしょ、だから なんかね、いや別にって言って、で朝から晩まで会社にいるんですよね、お盆毎日。それでね、事務所電話するとあいつがおるんだよね、お前休めよって。いやでも社長、俺だってね仕事してるっていう感覚あんまないんですよって言って、毎日毎日って。ほらあんちゃんもよう言うけどさ、だからね、ここにおる方がね、いろんなことを考えたり、いろんなことやってね、なんか一日がね楽しく過ごせれるから。
それは彼のいいとこですよね。
家にいて退屈やなと思ってるよりもね、会社来てる方が充実したお休みになるからいいんやって言って。だからお前なって言ったら、ちょっとお前で昼飯ぐらいなちょっと食べに来いって言って、で僕の家ね、はい、ちょっと来い言うて、で12時過ぎぐらいに電話して、はい、お前昼まだやって言うから来い言うて行ってきた。で12時半ぐらいからね、俺が手料理作ったのとか、訳分からんことですね。まあ、ホットプレートでなんか焼いて食うだけのことやけど、けど僕その日ね朝から、あの僕たまにしか帰っていかないんで、でね、たまにはね嫁さんが一番その手回らんところ掃除しといたろうと思って、嫁さんも朝から子供ら野球の試合じゃなんじゃ送りに行った後、奉仕作業行かないかん言うて、あの草厚い中奉仕作業しとるかなと思ったらかわいそうにと思って、でも僕に気ぃ使って、ね、ふみちゃんは休みなんやから家でゆっくりしといてやって言うて、せやけどね、この暑い中放置作業汗だくになってしてんねやろと思ったら、よし俺もなんか役に立とうって急に思えてきてね、よし一番嫌なとこやろうと思ってね、あの便所をね、はい、もうそれこそ全部分解して、ね、はい、ほったらもうこの尿石とかあんなが、まあ、でも家族のもんやし、もうピカピカにしたろうと思って、
便座の部分を外して
全部、ほたもう便座も全部外して汗だくになって2時間半かかりましたよ。だけどね、もうピッにしましたね。
その間ヒデトはどうし
たんですか。じゃあそれは午前中だったんです。ほんでね、汗だくになって僕が便所掃除ちょうど終わらした時、嫁さん帰ってきて、何汗だくになってんのって言うので、ね、ちょっとトイレ見てくれって言って、すげーって言って、嫁はびっくりして、でも嫁は僕はそのことすると思わんかったみたいでね、涙ぐんどんですよね。ほんで二人とも汗だくやからって言って、シャワー浴びてした後、ヒデトをね呼んで、ちょっと昼飯あいつに食わさなあかん、ね、はい、で呼んできて、昼間かやけど、まあ、飲もうかっちゅうことになってね、はい、で嫁はもうヒデトもお前も飲め言って、で僕も飲むからって、で昼からね、もう最近調子いいから酒もうまいし、で昼飯食い始めたら喋りまくるでしょヒデトにね。で嫁はにもお前ちょっと座って聞いとけって言いながら、ベラベラ独演会始まったら、盆の間公演ないからですよ、あんまり喋ってないんでね、ストレスたまって、ほいでヒデト向かって喋りまくり始めたら、昼ご飯をちょこちょこ食べて、はい、けどね、ヒデトもそんなにね一気にパクパク食べれんですよ、はい、俺は目の前で喋りまくっとるから。で僕もちょこちょこ食べて、そしたらね夕方子供ら帰ってきて、はい、それ夕飯って言うから、ごめん昼ご飯が今もまだ続いとんねん言って、お腹減ったよっしゃかった、じゃあここでこのまま夕飯を今から作ろうということになって、昼ご飯と夕ご飯の境目なしに夕飯になったんです。そのままそのホットプレートで夕飯が始まって、そやけどね、それをまたつまみながらずっと飲んでね、でなんかね、あの沖縄からもらったもんがね、マンゴーとかね、はいはい、泡盛とかがあったからね、なんか沖縄気分で飲むぞって、わざと顆粒シウエアに着替えて、ね、外一歩も出やんのに顆粒シウエアで飯食って、でもヒデトは結局帰ったら何時って、夜中の3時や、14時間もう2人でずっと喋りましたよ。
それ間そう、その日の夕方に俺確か電話したんですよ、だからその今昼飯がまだ続いとんのやなんとかね結構いい感じだったぞ。でもそれ聞いてね、わもう羨ましいと思って。
そう、何だったの、えマネージャー時代は。
いや、だから前は僕はその立
場、それのもう犠牲者やったんですよ。
僕は、あの俺家族できたから、その休みの日は家族だから、ね、行きたいなと思っても行けないでしょ。
とかそれ今ヒデとか体験してる
んですよ、14時間ですよ、かわいそうに。
でもいいですよ、
声僕カラカラで枯れて3時まで永遠飲んだおかげで次の日も
最近テンション高いですよね。
高い、
確かにテンション高い、だってさかなクンですからギョギョギョぐらいの勢いでいいかなと思ってね。
でも僕たちはですね、まあ、アンドラさんを筆頭に、あのこれから9月からこの映画をいよいよ全国展開していこうっていうね、で今日実はこれ東京で収録、東京の上映会、
う
ん
う
ん、
ちょうど今
やってるんですよ ね、あのナレーションやってくれた松村さんも急遽
来てくださってね、
宮城さんいるでしょ、もう本当今日メンツが揃ってるっていうかね、また9月からも多分いろいろ問い合わせとかもういくつかね、僕のところにも実は来てるんですよね。
あ、本当ですか、
どういう風に借りたらいいですか、なんかね、
あの結構あの7月26日に上映会やってくれた人のところに聞きに行ってる人が、 多い、結構多いみたいな
んで、ね、あの実はそれ経由で聞いてるんですよ。うん、なんで9月から始めますよっていうのがあって、文明さん文明さんの活動をまあ継続して、うん、まあ、次のステージに上がりながら継続して、またね、あんちゃんとか僕とか、まあ、フランキーもそうですし、氷室君もそうですけど、みんなでまたこの映画を盛り上げながらね、またみんなが、だからマリーさんと東野さんの公演なんていうのもね、う
ん、いや、マリーちゃんのね、お手作りのちょっとした食事を食べながらとか ね、そういうの
ありますよね。
あれいくらで貸し出すのって、その今更聞いて、
いや、いいんですよ、
5万円です、あ、5万円例えばけど50人で1000円ずつ出しようって、はい、どっかのお家で見ていただくとかでも全然ありちゃうかなと思うし、
例えばあの、30人で1人、うん、まあ、例えば3000円で、うん、マリちゃんの料理と東野さんの話とかですね、そうそうそう、うん、少人数でも全然 OK ですし、
なんかね、うん、そんな感じで、そのなんかね、あった、昔いた自分に会いに行ってもらうみたいな映画としてね、受け止めてほしいっていうのはあるしね。
まあ、よく言ってますけど、あの作家の銀色夏夫さんっていう、まあ、詩人の方が、うん、宮城さんのことを平成の寅さんって ね本人も書いてるぐらいなんで、もう本当に次のステージでどんどん行っていただいて、うん、まあ、映画に出たフランキー氷室さんもそうですけど、森博之さんなど、うん、どんどんこれからは活躍、まあ、あんちゃんもね、本当にそういう意味では監督ってことで呼ばれて、うん、どんどんやっぱ表出てほしいしね、
上映会&この映画を作った思いとかはね、なんか、
う
ん、
そうですね、
ここでは僕がおるもんで、これあんま喋れませんけど、
僕
がおれへんかったら多分ペロペロ喋るはずですから、
いかんせん喋りが下手ですからね
でもやっぱりこう、あのちょっと映画の話になりますけど、あの今パソコンでも映画見れるじゃないですか、うん、なんでこう DVD なんか一人で見れますけど、あの何のためにはそういう見方してほしくないんですよね。できればみんなで見て、うん、別に今日見たくも劇場じゃなくてもいいので、うん、本当にみんなで見て、なんかみんなでそれぞれのこう人生を揉み合うみたいな感じのきっかけになってくれればね、
うん、映画を通した後に話し合ってもらう題材に使ってもらったらいいんじゃないかな。
そうなんですよ、うん、でそういう意味では今後あの英語版を作って、ああ海外の映画祭でも出してみたいです。
英語版できた時に絶対あの森日和ちゃんが出てくれたあのパーツがね、絶対生きるんですよ。
そうですね、
うん、絶対あれが生きると思いますね。
だったりあとはその学校用にもう一回ちょっと編集し直したものを、もう少し例えば30分とかですね、うん、あのフランキーのとこだけでもいいかもしれませんけど、うん、そういったやっぱり中学校高校用にも作りたいし、まあ、企業研修なんかで、まあ、フランキーのところとフランキーの公演とかですね、うんうん、なんかいろんな組み合わせがね、
そうですね、
今後できるんじゃないかな。
なるほど。
やっぱりでも内容もそうです。やっぱり文明さんが昔からおっしゃってる何のためにっていうことを考える大切さっていうかな、う
ん、それだけで絶対人生がね積み重なっていくんですよ、うん、考えずに仕事に行って、うん、なんとなく過ごしてると繰り返しの人生になってしまうけど、ただ一言何のためにを問いかけるための言葉一つが玄関に貼ってあるだけでもね、いいと思う。何のためにって書いてある文字を玄関で見るだけでも僕脳みそが動くと思うんですよ ね、
うん、なんか今ほらいろんなことが起きてて、その起きたことだけをいじって、うん、ああだこうだとかいいとか悪いって言ってるじゃないですか、うん、でもやっぱりそもそもって必ずあるはずなんで、うん、何のためにで そもそもに僕は言ってほしいなと思うんですよね。
確かにですね、うん、まあそんな感じでお届けしましたけど、はい、またねこれが日本中でたくさんの人に見てもらって、
そうですね、
なんか楽になってほしいなっていうふうにすごい思うんで、なんかそんなきっかけで使ってもらえたら嬉しいなと思うということで、お締めさせてもらっていいでしょうか。
はい、はいはい、
ではみるみる元気が皆さん湧いてくるように、はい、記念いたしまして終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。